私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。昨日は浄土真宗のお坊さんである糸山光昌君と、少しお話をしておりました。今ですね、臨床宗教士のスーパーバイザーというのをさせてもらってますので、会話記録を検討しながらですね、その人たちのスキルアップをしていくという、そういうことをしております。でその中 で彼がですね質問をしましたですね。何の質問だったかっていうと、キリスト教には幽霊っていうのはいるんですかってですね。で聞いたことはないですね、キリスト教の幽霊っていうのはですね。悪霊とかですね、汚れた霊とかは聖書にある。でも幽霊っていうのはですね、じゃあ聖書にないかっていうと、皆さんが持ってる新共同訳聖書には一箇所だけ幽霊って言葉が出てきます。何かっていうと、ペテロがですね、牢に捕らえられた時に天使が助けに来ます。でその時にペテロが天使を見てですね、幽霊だと思ったっていうですね。それ以外にですね、幽霊って言葉はないんですね。だから幽霊だと思ったって書いてありますから、幽霊ではないんですよね。なのでキリスト教では幽霊っていうのはないんじゃないかなっていうですね。霊とか精霊とか悪霊とかそういう霊のことはあっても、幽霊というですね、この世にですね漂っている人間の霊っていうのはないと思うというような話を昨日しておりました。で臨床の中でですね、緩和ケアで彼も入っておりましてですね、最後ですね、霊の話にやっぱりなるそうなんですよね。自分が死んだらですねどうなるのかっていうの中にですね。で、幽霊っていうのはですね、僕は信じてないんだろうっていうですね。ところがですね、宮城県でですね、東日本大震災の時にですね、幽霊っていうの本当はいっぱい出てるんですよね。いっぱい出てますですね。11月ぐらいになってですね、1年経たない11月ぐらいになって人々は幽霊を見たんですね。その数はですね、ものすごい数なんですよね。でですね、東北大学のですね、先生たちが研究をですね、被災地における幽霊という研究をですね、人々は何を見たのかという研究をですね、されていて、その研究をしている方々が臨床宗教士のですね、先生たちでもあります。でですね、宮城県のですね、で最初に出た幽霊っていうのは7月の頃ですね、名取というところですねに出たんですね。閖上ですかね、閖上、松がですね2本あって、震災の津波から守られた松の、ね、木のところで一人の男の幽霊が出たっていうのが最初のですね目撃証言。誰かというと浄土真宗のお坊さんですね。でこれがまた困るんですよね。浄土真宗っていうのはですね、霊とか幽霊を否定してますので、んって浄土真宗のお坊さんが幽霊出ちゃいかんよねっていうですね。なのでこれきっとなんか違うんだなっていうことの研究なんですよね。で研究をですね、人間の心の深い問題とか痛みとか苦しみとか、そういうことに出会った時に人間は何を見るのか、研究をですねされてた先生の話がこのままありまして、もう結果はこういうことでした。みんなが見た幽霊っていうのは家族の幽霊だったんですね。ですから自分の肉親の幽霊しか見ないんですね。それは人の隣のおじいさんの幽霊は見たない。そうするとやっぱり痛み苦しみから来るですね、会いたいっていう深い思い願い、それがですね何か操作して目に見える形になるんじゃないかなという、そういうことをですね話しておられました。じゃあ浄土真宗のお坊さんが最初に出た幽霊ってみんな見てるんですね。みんなとその周りの人たちが何かとってもいいお坊さんだったらしいんですよね。みんなに慕われてですね、そして最後まで人々を助けて自分は流されていったお坊さんだったんですね。みんなの心の支えだったんでしょう。ですからこの苦しい時、この悲しい時にあのお坊さんにもう一回会いたいって思いがみんなにあったんじゃないかなという、そういうことをですね研究のですね発表でしておられました。そう思うとですね、私たち幽霊とか霊とか悪霊とか一体何かな、考える時にですね、私たちのことをですね何か悪い方に持っていくのではないんだろうなと思います。 まあ、聖書的な考え方をしていけばですね、何かそういうことが起こるときには、私たちは神様と出会うための何かそのようなですね、出来事のうちの一つになっています。悪霊に取り憑かれた人がいる。それをイエス様に癒していただき、神様に出会う。まあ、そういうことしか書いてない。結局悪霊に取り憑かれてた人たちっていうのは神に出会うためだったのだというのが聖書の書き方ではないかなというふうに思うのです。ですから霊の問題といっても怖がる必要ない。神様が私たちに出会うためにそのようなですね、霊をですね、このように送っておられる、そういうですね、考えではないかなというふうに思います。今日その話をさせていただいたのは、今日は聖霊の話です。聖霊の話はですね、悪霊とか汚れた霊とか幽霊とか、そういう話とは全く違う次元の問題です。これを一緒にしてしまうとですね、何か訳がわからない話になってしまいますが、しかし聖霊の問題は何かというと、教会の命の問題です。教会が今日は誕生日、教会の誕生日ですが、誕生日に何が起こったか、それは教会に聖霊が与えられて初めて教会が命あるものとなったということです。ですから教会というのの中心には聖霊がなくては教会にならないのだ、その聖霊に従って私たちはこの教会の生活を送っているという、そのことをですね、今日私たちは知らねばならないというふうに思います。イエス様はご自分の始められた神の国の福音をもたらすという使命、弟子たちにそれを最後に託されています。そしてその託すときにですね、弟子たちに約束をされました。何の約束かというと、それは聖霊を使わすから待っていなさいという、そういう約束だったのです。私が父のもとからあなた方に使わそうとする弁護者、それが聖霊。その弁護者が来ると全てのことを明らかにしてくれる真理の霊なのだ。この真理の霊があなた方にですね、与えられて初めて新しい命としての歩みが始まるのだ。だからこの霊をですね、待っていなさいと言って送られたのが実は聖霊です。そして今日の御巡祭の日ですね、弟子たちはその聖霊を受けて、そして新しくまた一歩を踏み出したというのがこの今日の箇所であります。御巡祭の日にですね、弟子たちはですね、聖霊が降ってきた。先ほどですね、使徒言行録の2章を読んでいただきましたけど、赤い舌のようなものがみんなの上にですね、こう降ってきた。ですから今日は礼拝堂がですね、舌のような炎のような別れ別れになったものというふうにですね、実は飾り付けがしてあります。聖霊っていうのはどういうふうに見えたんだろうなと思いますですね。舌のような、炎のような、鳩のような、いろいろな言い方でされますが、しかし全ては神様から使わされてくる、置いてくる、その霊のことを聖霊ということだというふうに思うのです。聖霊が与えられると元気になるし、勇気がいただけるし、そして熱心な心が生まれるし、その全ては聖霊が神様の霊であり、私たちのことをですね、元気づけてくださる、そのことをですね、聖書の中において生き生きとですね、語られているのだというふうに思います。弟子たちの宣教というのは実は聖霊によって働きますですね。その聖霊がですね、イエス様によって送られて一人一人の弟子の中に送られております。その聖霊が実は私たちの中にも送られてきているということでしょう。いろいろなイメージとして私たちは聖霊のことをですね、記されています。一つは福音書では鳩と書いてあります。鳩のようにですね、イエス様の上に下ってきたですね。鳩って何かなと思います。決して乱暴ではなく、優しくて柔和で平和のシンボルに用いられるのが、多分その鳩なのでしょう。だとすると聖霊のイメージというのは柔和で謙遜なという、そういうものでしょう。もう一つのイメージは火というイメージです。燃える火のイメージ、熱によって暖かさを、暗闇に明るさをもたらすあの炎のイメージ、また、強いエネルギーともなるイメージ。聖霊っていうのはですね、暖かさをもたらす優しさのような明るいものをもたらしてくださるもの、しかし力強いもの、そういうふうにしてイメージして受け取ったのでしょう。 その炎としての聖霊は信仰を奮い立たせるために与えられるというものでしょう。また風というのにもですね、例えられています。風もですね、そよ風もあるし、台風もあるしですね、暑さの中で心地よい風もあるしですね、またですね、強風は力となって全てを破壊していく力にもなる、そのような存在が聖霊だというふうに教えているのです。そして最後に生きた水というのが今日の話です。聖霊というのはあなたたちにとって生きた水なのだ、これを飲む者は生きるのだという、そのことをですね、今日はヨハネによる福音書が言っているのだというふうに思うのです。この生ける水っていうのは一体何だろうなというふうにも思うのです。やることがあるというですね、エッセイ集をですね、読んだことがあります。これ何かっていうとですね、死刑囚たちの記録だけを集めた本です。死刑をですね、宣告された人々がですね、その死刑のまでに何をしていったかというですね、でこれはアメリカの本です。やることがあるですね。で、公衆ですね、死刑台に上がるまでにですね、ある人が持つ待っている時間に何をするか、実はですね、その時間は本当に大変な時間ですね。もう死ぬ、ね、殺されるという現実の中にですね、生きていかれるわけですね。で、何をするのでもなく自暴自棄になってしまうですね。でもこれっていうのは死刑囚だけではなくして、私たち人間も死っていうのが与えられてますからですね、そのことを思えばですね、一日一日どう生きていけばいいかという、何がその人の力になるかということなのでしょう。その中にですね、一人のですね、男の人の記録がありました。その記録には何て書いてあったかっていうと、その男の人はある日突然花を生き始めたというのです。でですね、単純にですね、素朴な雑草の花をですね、花瓶にですね、生け始めたですね。で、その花をですね、生けるですね、時ですね、毎日毎日描いていくんですけど、だんだんだんだん心が落ち着いてきてですね、凶暴なですね、人がとってもおとなしいですね、人になっていった。それで死刑をですね、もう受けざるを得なかったのですが、死刑の直前にですね、係官がですね、聞くんですね。なんで、花を生き始めたのか、そうするとですね、こういうふうに言ったんですね。やることがあるっていうのが自分の力になったからです。で、それはですね、朝起きたら花瓶の水を取り替えるという仕事がある。夜寝るときにはですね、また明日も花瓶の水を取り替えるという仕事がある。この水がこの花を生かしていく。私がこの水を変えることによってこの花が生きていく。生きた水を私はこの花に与えていく。そのことを思うとですね、少なくとも明日は生きていけると思いましたという手記がですね、残されています。そうかというですね、やることがあるではなくして、生きた水をですね、自分もですね、他者に与えていくことができる存在であるということ、生きた水が自分の中にあってそれが自分を生かしているだとするんだったら、その生きた水が人を生かすものとなればですね、自分の明日は生きていける、そのことにつながるのだというふうに、そう読めたのです。そうだなと思います。私たちは神様から聖霊によって生きた水を与えられて生きています。しかし自分の中に留めておくならば、その生きた水はいつも腐っていくのです。しかしその生きた水を他者のために使おうとするとき、使うとき、実はそこに本当に少なくとも自分が生きていけるだけの力、また恵み、そういうものを受け取ることができるのではないかなと思います。今日イエス様が生きた水の話をされました。それは私たちの中に留めるだけではなくして、隣の人のために、苦しんでいる人のために、悩む人のために、使われるときに本当に聖霊の働きになる、そのことを覚えて1週間を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主は今日私たちに聖霊を与えてくださっています。 その聖霊が生きた水となって私たちの中を生かすものとしてくださっています。どうか生かされた私たちが他者の苦しみのために、悲しみのために使えていくことができるように、どうか導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。